聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所は歴代志下20章の18節から21節になります。教会備え付けの新改訳聖書ですと、旧約聖書の698ページです。旧約聖書の698ページです。それでヨシャパテは地にひれ伏した。ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝し、ゲハテ族、コラ族のレビ人たちが立ち上がり、大声を張り上げてイスラエルの神、主を賛美した。こうして彼らは翌朝早くテコアの荒野へ出陣した。出陣の時ヨシャパテは立ち上がっていった。ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさい。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。それでは賛美していようと題して、宮内先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。この聖書の箇所ですが、私の聖書日課の一つです。歴代史を私はずっと読んでいます。今のところですね、だいたい8箇所ぐらい聖書を毎日読むようにしています。それぞれ読めないところもありますけれど、毎朝ここに来て読んでいます。この歴代史の記事を読んだときに、私はですね、これは本当に励まされる聖書の記事だなと思いました。ヨシャファテ王というのが出てきます。でヨシャファテさんのお父さんはアサと言います。アサ王というんですね。でこれはユダの王様なんですけれども、その前まであまりいい王様が続きません。偶像を礼拝します。で国が荒れていくんですね。神様になかなか従っていきません。偶像を作ったりします。戦争するにしても力やお金に頼りますし、他の国の助けを得たり求めたりします。でもこのアサという王様、ヨシャファテのお父さんなんですけれども、徹底的に神様に従おうとした王様です。偶像を片っ端から取り除いていきます。神様に誠実に生きようとした人、でも最終的にはやっぱり力に頼ってしまったところもあるんですけれども、それでも一生懸命神様に従いました。その息子がヨシャファテと言います。今日のこの聖書に出てきた人物ですね。でこのヨシャファテ王も父アサと変わらず一生懸命神様を求めます。偶像を礼拝する場所があったら、それ全部片っ端から取り除いていきました。神に祈ることだけをするんですね。そうして神のメッセージを自分の国の中でどんどん伝えていきます。自分も動きますし、リーダーたちを用いてですね、さまざまな町に訪ねて行かせました。そして神様の教えを教えさせます。そうすると国の中に信仰が満ちてくるんです。そしたら試されるようなことが起こりました。どんな試されることかと言いますと、敵が攻めてくるんですね。それが今日の20章のところに書いてある記事です。20章の1節を読みます。この朝、モアブ人とアモン人および彼らに合流したアモン人の一部がヨシャパテと戦おうとして攻めてきた。周りの国、潮の海っていうのがありますけれども、その潮の海の向こう側にいるモアブ人やアモン人が攻めてきました。合流軍となってイスラエルに攻めてきたんです。ヨシャパテとしては突然来たものですからびっくりしました。でこの人たちはイスラエルがこの約束の地に入るときに攻め残したものなんですね。彼らのところは迂回して、そして約束の地にイスラエルに住むようになりました。この迂回した人たち、 まともにエジプトから登ってきたイスラエルの民をイスラエルに向かって歩ませてくれなかった人たちが今になって攻めてきました。報告が来ます。2節。そこで人々は来てヨシャパテに告げていった。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハタツォン・タマル、すなわちエンゲリに来ています。すごい群衆が来たという報告が来たんですね。これはやばいですっていう話になりました。そしたらヨシャパテは恐れました。2節。ヨシャパテは恐れてただひたすら主に求め、ユダ全国に断食を布告した。皆さんは何か自分が困難にぶち当たっていますか？仕事のこと、お金のこと、健康のこと、人間関係のこと、何か問題に今ぶつかっているでしょうか？それともこれからそれを解決しないといけないというようなところにあるでしょうか？その時に何に頼りますか？このヨシャパテ王はひたすら主に求めた。全国に断食を布告したと書かれています。そうすると断食を布告された人々は集まってきます。4節。ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が出てきて主を求めた。ヨシャパテは主の宮にある新しい庭の前でユダとエルサレムの集団の中に立って言った。これは神様に対して呼びかけているんですね。私たちの父祖の神主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての異邦の王国を支配なさる方ではありませんか。あなたの御手には力があり勢いがあります。誰もあなたと対抗して持ちこたえるものはありません。私たちの神よ、あなたはこの地の住民をあなたの民イスラエルの前から追い払い、これを常しえにあなたの友アブラハムの末に賜ったではありませんか。彼らはそこに住み、あなたのため皆のためにそこに聖城を建てて言いました。もし剣、裁き、疫病、飢饉などの災いが私たちに襲うことようなことがあれば、私たちはこの宮の前、すなわちあなたの御前に立って、あなたの皆はこの宮にあるからです。私たちの苦難の中からあなたに呼ばわります。その時にはあなたは聞いてお救いください。ところが今アモン人とモアブ人およびセイル山の人々をご覧ください。この者たちはイスラエルがエジプトの地を出てきた時、イスラエルがそこに侵入することをあなたがお許しにならなかった者たちです。事実イスラエルは彼らから離れ去り、これを根絶やしにすることはしませんでした。ご覧ください。彼らが私たちにしようとしていることを、彼らはあなたが私たちに得させてくださったあなたの所有地から私たちを追い払おうとしてきました。私たちの神よ、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍にあたる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいか分かりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。続くのですけれども、このようにヨシャパテは神様に祈ります。断食を布告して責められてきて、今この約束の地から追い出される可能性さえある、その時に祈りました。先ほど献金の祈りでありましたけれども、私たちのこの教会は、会堂は、コングリゲーションメッサイに売られてしまいました。今私たちは借りる立場になりました。これからまだこの教会の中でいろんな片付けや次に向けた歩みをこの小さな群れでしなければならないです。ヨシャファテと同じように、このおびただしい大軍にあたる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいか分かりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。このヨシャパテの祈りが重なるんですね。街道を動いていましても、掃除をしていてもですね、ああもうここは コングリゲーションオブメサイアのものなんだなと思いながら私も落ち葉を拭いたり吐いたりしていました。さて私たちはここからどこ行くんだろう。その時にこのヨシャファテの記事を私は読んだんですね。先週このヨシャファテの祈りに対してユダの人々が答えていきます。心を合わせていきます。13節、ユダの人々は全員主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいた。時に主の霊が集団の中でアサフ族の出のレビ人ヤハジエルの上に臨んだ。彼はマタヌヤの子、エイエルの子、ベナヤの子、ゼカリアの子である。彼は言った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。これが今日の章詞の部分です。章詞に印刷していただいたのは預言者がヨシャパテの祈りに答えた神の答えを載せたものです。その章詞の部分をもう一度読みます。彼は言った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方に仰せられます。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。明日彼らのところに攻め下れ。見よ、彼らは膣の登り道から登ってくる。あなた方はエルエルの荒野の前の谷の外れで彼らに会う。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダ及びエルサレムよ、恐れてはならない。気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいる。すごい約束が与えられます。ヨシャファテ王は自分の軍の人数の小ささにですね、勝てないかもしれないと思ったんです。ところが預言者を通して神はヨシャファテに、これはあなたの戦いではないと言われます。だからあなた方は出ていくだけでよい。敵の前に出ていきなさい。そしてじっとしていなさいと言います。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。あなた方と共にいる主の戦いを見よ。ユダ及びエルサレムよ、恐れてはならない。気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいる。これが17節までの言葉です。さてこの預言者の言葉を聞いてヨシャファテたちは力を得ます。本当に励ましを受けました。そして彼らの応答をするんです。18節、それでヨシャファテは地にひれ伏した。ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝しとあります。私はこの聖書の言葉を先週読んだ時、まさに神様の前にひれ伏しました。そして祈りました。私はニューヨーク日本語教会のメンバーとコングリゲーションオブメッサイアのメンバーすべてと共に主の前にへり下ります。そしてひれ伏します。今あなたの身旨をなしてください。19節、ケハテ族、コラ族のレビ人たちが立ち上がり大声を張り上げてイスラエルの神主を賛美した。彼らがしたことは賛美です。こうして彼らは翌朝早くテコアの荒野へ出陣した。出陣の時ヨシャファテは立ち上がっていった。ユダ及びエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ忠誠を示しなさい。その預言者を信じ勝利を得なさい。ヨシャファテはユダの人々に向かって励ましの言葉をかけます。預言者を信じよ、主を信じよ。どうするのか、信じるとはどうすることか。21節、それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行ってこう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。まあ戦争の時にこんなことをする人はないと思います。軍の前にですね、聖歌隊を置くんですね。そしてその聖歌隊が歌を歌います。主に感謝せよ、その恵みは常しえまでって歌い出すんです。 それしかしない。この世的に考えたら完全にやられてしまいますけれども、でもイスラエルの民はこれをしました。そうするとどうなったか。22節、彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セイル山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。なんとですね、攻めてきた人たちに対する伏兵が出てきたんです。イスラエルの人たちの目の前でこれが起こっていきます。そしてその復縁によって傷つけられた人々は何を始めたかというと、最終的には共食いをするんですね。同士打ちをします。23節、アモン人とモアム人はセイル山の住民に立ち向かい、これを整絶し根絶やしにしたが、セイルの住民を全滅させると互いに力を出して滅ぼし合った。結局イスラエルの民は何もしません。したのは神様を讃えることだけ。神様を讃えているうちに、神様を讃えている民を責めようとする者たちは同士討ちをして滅びてしまいました。24節、ユダが荒野に面した物見の塔に登って、その大群の方を見渡すと、なんと死体が野に転がっている、転がっている。逃れた者は一人もいない。ヨシャパテとその民が分取りをしに行くと、そのところに武具、死体、高価な器具を数多く見つけたので、これを追い切れないほど剥ぎ取って自分のものとした。あまりにも多かったので、彼らはその分取りに3日かかった。4日目に彼らはベラカの谷に集まり、そのところで主を褒めたたえた。それゆえ人々はそのところの名をベラカの谷と呼んだ。今日もそうである。それからユダとエルサレムの人々は一人残らずヨシャパテを先頭にして、喜びのうちにエルサレムに凱旋した。主が彼らにその敵のことについて喜びを与えられたからである。この後賛美も続きますけれども、イスラエルの勝利の鍵は賛美でした。賛美、祝福の賛美ですね。万事は益となる。私もこのニューヨーク日本語教会に来るときに神様にかけてきました。そしてその時の祈りはまさにヨシャパテの祈り。私には力はありません、あなたがやってください。自分でやって疲れ果てましたから、あなたにかけます、あなたがしてください。そう言ってこのニューヨークにやってきました。直前に、私が答える直前に、教区長からメールが来まして、あなたはどんな中に入ってくるか覚悟を決めろっていうメールがあったんですね。でも神様にかけていましたから、行きますよという形で行きました。そしてまた今日この聖書の箇所を読みました。私たちはですね、今この困難な時期に不平不満に流れないようにしたいと思います。賛美し感謝を選ぶ。少しでも誰かの悪口を言い始めたり文句を言い始めると、それは尾を引きます。いつの間にか広がっていって自分のエネルギーをとても奪われてしまいます。だからですね、感謝していましょう。万事はきっと益になります。それを信じながら歩んでいきたいと思うんですね。この聖書の言葉をもっともっと信頼していきたい、そう思って先週聖書を読んでおりましたら、ある朝神の宮に入るときに賛美をして入るという聖書の箇所があったんです。で、その日にですね、街道に入ったときに、あら、自分はそれしていないなと思ってですね、玄関まで行っていっぱい一度出てですね、改めて賛美して入ってきました。神様感謝しますって言いながら、玄関からまたもう一度戻ってきて、この街道に入ってきて、神様を讃える祈りをしたんですね。それで、この言葉が神様真実であることを証ししてください、あなた自身がお示しになってくださいって祈ったんです。そしたらですね、私がいつも持っている、今ここにはないですけれども、小さなデボーションの本があるんです。そのデボーションの本は私もらったもので、時々読むんですね。その日はたまたま持ってて読もうかなと思って、日付のところを開きました。 でその日ではなくて、なぜかしら神様は前日のものを読むように導かれました。で私それをずっと読んでいったら、なんとその同じ言葉がそこに書かれていました。喜びの言葉を持って神の宮に入れ、同じ聖書の箇所、詩編でした。神様感謝します。嬉しかったですね。その話を今朝ですね、この会堂に来て祈りをしているときに、途中からコングリゲーション・オブ・メッサイアの黒人の信徒の方のセムーさんという方が合流してくれるんですけれども、来られました。でセムーにその話をしたんですね。証しをしました。いや実は神様が賛美を持って主の宮に入れって書いてあったので、それをやってみた。そしたらその後聖書の御言葉でそれを確認してくれたんだって言ったら、彼がですね、彼の証し聞かせてくれたんです。実は自分にもすごいことがあったと。この前車のタイヤを変えようと思ってタイヤ2本抱えてアパートだと思うんですけど出たと、家から。で家から出るときに鍵をこっち側から挿して出てしまって、それですぐ戻るつもりだったんだけど、ちょっと車のタイヤ変えるときに手間取ってしまって時間がかかった。で戻ってみたらドアが閉まってたっていうんです。でドアが閉まってて鍵は中に刺さってるし誰もいないし全然開けようがないと。これは困ったと。それで、その管理人の人に電話をしてみたんですけれども、うんともすんともならず、どうにもならない。それでふと彼思い出したんです。その日の朝に限って朝タイヤを変えようとして玄関まで行った時に、その玄関を出る前にひざまずいて祈ったんですね。彼、今日すること神の皆が崇められますように、そう言って出てタイヤを変えててこうなったということは神様何ですか。神様、何かあなたがこの状況をご存知なので導いてくださいというような祈りをした。そしてじーっとですね、そのドア見たんですね。だからドアのところにロックがちゃんと、ドアのところノブのところからドアに向かってこうノブがこうロックがかかってるんですね。でそのロックをかかっているところに、先ほどどうしようもなかったその自分の手をスッとこうもっぺんかけてみるかなと思ったらかけてみたら、その彼曰くですよ、彼曰くノブが回っていったんですって。でじーっと見てるとノブが回りながら、その自分の手もそれに回してこう動くんですけども、ロックがスポンと外れたらしいんです。こんなこと起こるかと思って目の前で思ったそうですけれども、それで開けて、えこんなこと本当に起こるかなと思って試してみても、自分でやったら絶対に起こらなかった。神様は生きておられる、そのことを教えてくださっているっていうことを彼も証しで聞かせてくれました。私はこのニューヨーク日本語協会に関わること、今そして皆さんがいろんな問題抱えておられることに関して、生きている神が答えてくださる時が来ていると信じます。ですから問題は大きければ大きいほど、課題が大きければ大きいほど、今ヨシャファテと同じように黙って様子を見たいと思うんです。もちろん動いてはいきますけれども、私たち自身の考えや思いに振り回されず、神の言葉に従って、この戦いではあなた方が戦うのではない、しっかり立って動かずにいよ、あなた方と共にいる主の救いを見よ。主は語られます。恐れてはならない、気落ちしてはならない、明日彼らに向かって出陣せよ、主はあなた方と共にいる。主に信頼して歩んでいきましょう。お祈りをします。主の神様、今日私たちのこの会堂に私たちを集めてくださってありがとうございます。そして今私たちここの会堂には、この教会を支えてきた人たちがいます。感謝します。みんな同じ、いや少しは違っても、いろんな思いを今共有しています。街道が私たちのものではなくなり、もともと私たちのものではありませんけれども、コングリゲーションオブメサイアのものになって、私たちは借りる立場になりました。引っ越しやら何やらしなければならないことが山積みです。礼拝も変わっていきます。 これから先どうなるのか分かりません。ヨシャパテも多くの軍団が攻めてきた時、どうしようもないと思いました。しかしあなたにすがった時、あなたはこの戦いはあなたたちの戦いではない、私の戦いであるから静まって私の戦いを見よとおっしゃいました。今私たちもあなたの戦いを見させていただきます。主よ、このニューヨーク日本語教会を建てられたのはあなた、あなたが私たち一人一人を集め、そして礼拝へと導いてくださいました。そしてこの群れはたくさんの人を励ましてきました。たくさんの人がイエス様につながり日本に帰っていき、また今もつながっています。寂しさを持ち孤独な方があなたに会って平安を覚えておられます。この交わりエクレシア教会を神は祝福していかれると信じます。どうぞあなたの技を見せてください。見せてくださると信じて信頼していきます。賛美していきますから助けてください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。